茶店にいた。そう、また彼女に会いに来たのだ。ナナさんに。朝7時に、今日はよろしくお願いします。と、お店にメールした。抜かりない。洗濯と洗い物も済ませ、家を出た。抜かりない。9時半にきっちり喫茶店に着いた。抜かりなさすぎて怖い。前と同じのトイレに近い一番奥の席に座る。2回目の服装は、グレーのパーカーにベージュのスカート。パーカーの下にはグリーンのトップスを着て、黒いバレーシューズを履いている。花粉がひどく、カラオケに行けそうになかったので、120分、男子禁制のカフェに行くのと、120分プレイをする計画だ。電車の中でカフェの営業時間を見てショックを受けた。なんと、12時から開店なのだ。抜かりなさすぎというのは、完全にフラグであった。私としては、まずカフェでキャッキャウフフとおしゃべりしてから、ホテルに行きたかったのだが、それは仕方ない。前回緊張のあまり4ページほど不安を書き殴った。その不安が記されたマイノートには、今回は半ページだけ記入があった。カフェの開店時間を確認していなかったこと、洗濯と洗い物をする心の余裕があったこと、22時半に寝て、6時に起きたこと、つまり前回はそれ以上に眠れていなかったということか。責めたいけどちゃんとできるかという不安。前回に比べて不安の数が少なめであった。よかった。10時、喫茶店の外に出る。少し肌寒いが、コートを着るほどではない。曇り空。私の住んでいる場所では、雨は降らないと言っていたが、この街はどうだろう。すぐにマスクを着用したナナさんに会えた。笑顔がマスクをつけていても眩しい。黒のダウンコートにベージュのスカート。黒いタイツに青色のソックス。相変わらず綺麗な人である。きっと寒がりなんだろう。春先は着るものに困るよね、と話した。手をつないで歩き出す。前も思ったのだが、歩くのが早い。だが、前と違って、今日は手をつないでいるので、私も引っ張られるようにぐんぐん進める。歩くの早いと移動時間が短くていいなと思いながら、近況報告。私が仕事を辞めることや、最近読んだ本など、パッパッパと話題が展開していく。こういうスピード感も必要なんやろうな。私なんかは頭の回転が速くないので、ついていくのに精一杯だが、制限時間のある中でゆったりしたペースでは仲良くなりづらいのだろう。12時開店のカフェに近い方のラブホテルに入る。ラブホテルに入るときに、歩くの速くなかった。と言われ、笑いそうになるがこらえた。うん、大丈夫。足早い自覚あるんだな。ゆっくり歩くとお客さんから時間稼ぎと思われたりするんだろうか。ホテルに入ると使い捨てじゃないスリッパに履き替える。会員カードを提示すると無料のドリンクをくれるラブホ。なのでナナさんが会員カードを用意してくれている。こういうの嬉しい。いいサービスだと思う。仕事の話や今後の話などいろいろ話しているうちに飲み物が届く。気になっていた女性にもあれしんどい系なお客様はいるのかという話題でちょっと盛り上がる。いるかいないかで言うといるらしい。他の客との待ち合わせ時間に合わせて待ち合わせ場所のカフェにいるストーカーチックな女性。 私は何番目なの？と迫ってくる女性。仕事を辞めたら付き合ってくれるの？と言ってくる女性。男性とは違って明文化されたルールを守るけれど、遠回しに犯行をギリギリをすり抜けてくるらしい。男性は本番よろしくとか直接来るらしいから、男女違いがあるんだねとか、2回目あったにしてはやけに親密な話をした気分だった。歯磨きは今回は歯磨き粉をつけた歯ブラシを無事受け取ることができた。一緒に並んで歯磨きしていると、なんだか嬉しい気分になってニヤニヤしてしまう。テンポ早めの会話にも慣れてきたけど、このまま喋り続けてしまいそうだ。ナナさんは今回、入浴剤を2種類、ポーチに入れて持ってきてくれていた。泡の出るヒアルロン酸入りのものを選ぶ。泡プロって楽しいけど、自宅ではしないや。私はラフォーくらいでしかしたことがない。久々の泡風呂がとても楽しみだった。最近のラブフォーはマットがあったり、ローションが置いてあったり、ソープごっこができそうだ。やり方わからんからやらんけど。照明はつけずに、脱衣所の明かりだけでシャワーを浴びる。自分で洗わないと気が済まない下の方は、ナナさんが優しい。ゴシゴシと自分で洗う。毛の処理の話なども聞いてみたかったので聞いてみると、ナナさんはエステの脱毛を受けたらしい。クリニックの脱毛じゃないと効果がないのかと思っていたので、私にも手を出せそうで嬉しくなった。湯船に入ってあわあわをかけ合う。楽しい。お風呂でギュッとハグしてキスして、口の中にナナさんの味が広がる。タバコの匂いもコーヒーの匂いもしない。歯磨き粉の香りに混じったナナさん自身、女の子の香り。お、なんだかいい雰囲気になってきたぞ。キスしてから照れたように笑うナナさんが本当に可愛い。クールな印象と頭が切れる感じがあるのに、笑顔がめっちゃ可愛いので反則だと思う。いつもお風呂に入れてあげる介護職やから吹かれるの不思議って言って笑い合った。ふわふわのタオルでふわっと吹かれる。大切に扱われてる感じがする。使い捨てのスリッパに履き替えてベッドへ。果たして誰かが使ったスリッパを履かせたくないという気持ちが伝わってきて、より一層大切にされていると感じた。無料のミネラルウォーターを探してくれるナナさん。そうなの。私、ウェルカムドリンクでホットコーヒーを頼んで飲み干してしまって喉が渇いてきたの。
ゴロンってしてていいよ
と言われたのだが、なんとなくベッドの端に座っていた私。戻ってきたナナさんが頭をポフポフ撫でてくれた。
ゴロンってしててよかったのに、かわいいな。
その笑顔がかわいい。あなたの方が100万倍かわいい。チュッチュッと座ったままキスの雨を降らす。ナナさんの白くてスベスベな柔らかい肌の感触。
あれ？これは私が攻めていい感じなんだろうか。
と思い、押し倒す形でキスしてみる。ああ、これあかん。上から見たらめっちゃ可愛い。花粉症の涙目と、見上げる目線と、笑顔を見てたら、ずっと見ていられる。舌を出してベロベロと舐め合う。嫌いだったディープキスも、女の子同士なら汚くない気がする。音を立てて座れると、ビクンビクンと腰が跳ねてしまう。押し倒しておいてあれなのだが、腕がプルプルする。弱い。腕の力が圧倒的に弱い。見事にへこんだ鎖骨あたりから 平らですっきりとしたお腹まで、
じゅじゅっとキスしまくる。
いや、もうじゅという感じだ。吸い付くような肌、小さくななさんの吐息が漏れる。激しく燃える。ぎこちなく尖った先端に到着すると、喘ぎ声が大きくなる。
うん、じいちゃん、気持ちいい。
形のいいその尖りをツンツンと舐め刺激する。ひときわ大きくなる喘ぎ声。私の子宮もズクンと熱くなる。
痛くない
と聞きながら、ゴワゴワナナさんの乳首を舐める。チロチロと舌を合わせる。そう、ここなのだ。攻めるの怖いのだ。ついこわこわやってしまう癖がある。痛かったらどうしようと思ってしまう。でも痛そうな感じもしないので、もう片方の乳首へキスしながらゆっくりと移動する。ナナさんの乳首が小ぶりながらも綺麗な形をしていて、少なめのちぶさでも感度が良さそうに見えた。
舌も舐めていい？
と聞くと恥ずかしそうに、
うん。
って可愛いかよ、となりながら、もぞもぞと足の間に移動する。整えられた茂みを見つめながら、内ももや膝あたりまで、整えられた茂みを見つめながら、内ももや膝あたりまで、キスしながら移動する。どこの肌も健やかで滑らかだ。さあ、たどり着いた。とうとうたどり着いた。おまんこ様です。ご会長。軍にするのはめちゃめちゃ久しぶり。しかも位置取りが悪かったのか、クリトリスあたりしか舐められない。自分の下手くそ加減にイラつきながら舐める。しょっぱいような、酸っぱいような、絶妙な味。食べ物では味わったことのない味がする。美味しいとも言えないが、陰微な味だ。遠慮がちにベロベロ舐めていると、強めいた喘ぎ声を出してくれる。しかし、クリトリス一箇所しか舐められないことや、不慣れによる体勢の不自然さもあり、とても疲れてきた。疲れがにじみ出ていたのか、ナナさんが、
疲れたでしょ、交代
と言ってくれる。エスパーか、エスパーナナか。苦笑しながら交代する。やっぱプロは違うよな。キスしながら目が合うとにっこり笑ってくれる。余裕が見えるし、なんだかやっぱりスムーズ。乳首の舐め方も、私が強め好きと覚えていてくれたのか、的確でめっちゃ気持ちいい。先端を刺激されるとピキッと電気が脳に流れていく感じがする。こんな美女にご奉仕してもらえるなんて、ニヤニヤが止まらない。でも恥ずかしくて顔が時々しか見れない。下に到達してプロの君に、
それダメ。
的確すぎる攻撃に喘ぎ声が止まらない私。本当上手。これで研修や講習がなかったと言ってのける。ナナさんマジリスペクト。私だったらあわあわして終わりだわ。長い指も入れてぐちゅぐちゅとあそこの中をいじり出す。途中から潮を吹きまくって、
何これ、めっちゃ吹いてるよ、
とか言いながら手を止めないナナさん。蜜音が大きくなり恥ずかしい。かなり広範囲をクジラさんごっこで濡らしてしまう私。
感じになったところで、多分もうすぐシャワーを浴びる時間になったのだろう。攻めを終えて腕枕をしてくれるナナさん、時間の感覚がすごい。私だったら絶対わからない。すごい。今回も前回もやることは同じようなことだったけど、ちょっとだけ攻められて嬉しかった。でも気持ちいいけど、激しいと辛い話とかピロートークした。しばらくキスしたりイチャイチャしていたら、爆音で鳴るナナさんの携帯。何事かと思えば、カフェに移動するのにちょうどいいタイミングで鳴らそうとしたアラームがたまたま爆音だったらしい。
ムード台無しだね、ごめんね、
と謝ってくれる。ええんよ、と笑ってお風呂へ。エッチの後のシャワーは割とさっぱりする派というか、あんまり洗わない派なのでサクッと終わる。あんまゴシゴシ洗い合うのもなんだかなって感じしない。次の目的地ポーカフェは私も数回しか行ったことがなくて道がわからないので、地図を見ながら二人で探した。途中ナナさんが地面につまずいて転びそうになったりしながら、二人で手を小指とつなぎして歩いた。楽しい、デンジャラス、楽しい。カフェは受付が混んでいた。ちょっと待ってから会員登録を済ませる。会員登録には保険証が必要なので持ってきてもらっていた。だが見るのは個人情報的にあれなので、私はずっとナナさんを後ろにしてそっぽ向いていた。友達と来たはずなのに、友達からそっぽ向いて立ってる変な人に見えたと思う。カフェに入って二人並んで座れる席に座る。このカフェは伝票を必ず本人が持ってカウンターに行き、飲み物や食べ物を注文するシステムだ。それを忘れていた私は、
食べ物注文してくるね、
と気を利かせてくれたナナさんと共に、店員さんにちょっと怒られてしまう。
番号が入れ違ってしまうと困りますので、必ずご本人がお越しください、と
割ときつめに言われる。なんだこの店員、塩対応だな、と心の中でイラッとしながら、ナナさんと、はい、すみません、対応する。席に戻ってから、
そんな怒らんでもいいのにね、
と小声で話す。こういう秘密の会話が楽しい。一気に仲良くなった気分になる。飲み物が来た。一息ついてから、
おすすめの漫画お互い持ってこよ、
と言って、壁一面に並んだ漫画からおすすめ漫画を選ぶ。私はセイントお兄さんと荒川アンダーサブリッジとラボの上野さんを選んだ。ナナさんはイノさんというフランス革命時代の処刑人の話という繊細で耽美な感じの漫画を持ってきはった。ちらっと中を見てみると、
おっと、これ割とグロいぞ、大丈夫か、
ってなる。私は大丈夫だけどちょっとびっくり。こういうのも読むんだな。一緒に昼食のパスタを並んで食べる。
猫舌って言うけど、猫でって言わないよね、
と私が言うと、
そうやね、でも私猫でかも、今度から使おう、
と乗ってくれる。パスタをふふしながら食べる様子が可愛い。唇を尖らせて一生懸命な様子が、エッチの時には見られなかった表情でまた嬉しくなる。折に触れて、
ここのカフェすごくいいね、
とか、
隠れ家にいるって今度からブログに書いたら、ここにいるってことにしてな、
とか秘密の共有をした。いたずらっぽい笑みがとてもキュートで、
やっぱり先にカフェに行きたかったな、
したくなってしまったからだ。そしてイノさんにのめり込む私、いちいち耽美な漫画でエロティックだ
それに比べて私のチョイスといったら、普通に男友達にカズオンをチョイスした風である。そういうとこだぞ、千雪。そういうとこ、色気がなさすぎるぞ。それでも荒川やラブオの上野さんを読みながらクスクス笑ってくれる奈々さん、いい子だな本当に。そして伊野さんを90分で3冊読みふけてしまう私、もう終わりの時間、14時が近づいている。120分のデートコースでほとんど漫画読んでたっていう、何かネタになりそうなことはないのか。ないな感じで退室。帰る電車の駅まで送ってもらう。
お互い頑張ろうね
と励まし合って別れた。めっちゃ疲れるからデートコースはデートコースで楽しみたいな。エッチなコースもエッチなコースのみの日が欲しいな。人と密着するのって疲れるな。でも楽しいし癒されたな。不思議だ、ナナさんの笑顔がキラキラと記憶に焼き付いていて、次はぜひカラオケに、電話使わないカラオケに行きたいと思った。でもこの後奈々さんはお仕事を辞めてしまって、二度と会うことはできなくなったのだった。推しは推せる時に推そうね。私は奈々さんにまた会いたかったけど、お店のルールで禁止されている連絡先の交換とかはしなかった。だからもう多分二度と会えない。本当に楽しい時間をありがとう。多分もう会えないけど、ずっとずっと奈々さんのこと応援しています。2回も私と会ってくれてありがとう。2回も抱っこしてくれてありがとう。とってもとっても楽しかったです。